人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。さあ、今週のライフスタイルゲストは、話し足りなかった、聞き足りなかったということで、先週に引き続きこの方です。ヒップホップグループライムスターのラッパー、ラジオパーソナリティの歌丸さんです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。いや、聞きたな、もうリスナーの方もお前いいよもうってねなってるかもしれないですけど、すいません、本当に。
いやいやいや、あの、先週の番組でボブ・ディランの映画をオンラインで遅まきながら、はい、ご覧になったっていう話だったんですけど、歌丸さんは基本的にオンラインではなく劇場にお金を払って見に行くっていうことですよね。そうですね、今もそう。
はい、もちろんです。あの、やっぱりなんていうんですかね、集中できないんですよね、うちで見てると。どうしてもだからなんかこう感想とかもすごいぼんやりしてきちゃうし、まあ、なんなら寝ちゃったりとかねあるんで、うちだとやっぱ映画館で集中して見る方が結局効率がいいと言いましょうか。うん、まあ、映画館で見る用のものですから、もちろん映画はね、
はいはいはい、
なので、はい、基本的にはそうするように
してます。いや、音も違いますよね。
そうなんです、音楽映画なんかまさにそうですね。
うん、
さあ、この後歌丸さんが見てよかったという映画について様々伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はライムスター歌丸さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今週もライムスターの歌丸さんをお迎えしています。
お邪魔してます。
歌丸さんと映画の話をするっていうんで、うん、僕ね、すぐね、自分が何を見たか忘れることが多いんです、はい、うんうん、でもう一度ね、あの、いろいろ資料をひっくり返して、あ、こんなものも見た、あんなものも見たっていう、その中でね、
はい、
見た時は、ね、ものすごい衝撃だったのが入国審査っていう、う
ん、いや最高、僕も見ました。はい、あの、強烈ですよね、あの短い時間に。
あれ、男の人の方はベネズエラ人でしたっけ。今はもういろいろニュースになってるベネズエラ、はい、でガールフレンドがスペイン人で、うん、彼女がアメリカの入国ビザの抽選に当たって、
うんうん、
でそれで行けることになるんですけど、はい、2人が、飛行機に乗ってニューヨークに行きます、うん、で難なくニューヨークから乗り継いでマイアミに行けると思うと、そこで入国審査を受けることになる、
はい、別室に来てくださいって言われて、
そう
そうそう、でまあ別に後ろぐらいのとこないから、まあ、すぐ済むだろうと思って行くと、これがっていうことですもんね。
いやー、怖かった。
これまずもちろん現代のそのアメリカの今のアメリカの世相ってのもあるけど、
はい、
それは別にしてもやっぱ毎回外国に行って何かこう入るときって、まあ毎回ちょっとこうなんていうんですかね、ヒヤッとっていうか、
はいはい、ドキドキ、
毎回怖いっちゃ怖いっていうことを思い出したりもします。
そうですよね、 9.11 以降の世の中はもう決定的に変わりましたね、う
ん、はい、とかね、あと僕ね、以前で、共産主義社会主義が崩壊した直後のポーランドのワルシャワに、
うん、
あのそれこそ乗り継ぎで行ったときに、一旦外出て戻ろうとしたら書類が不備だって言われて、あの、もう乗れません、あの、入れませんとか言われて、えー、みたいな、あの時のもう絶望的な、横にいた人が助けてくれたんですけど、その時は、あれ、あの人いなかったらどうなってたのかなっていう、 ぐらいの、だからなんかそういうこうやっぱちょっとよるめない気持ちっていうか、それも思い出し、もちろん今のアメリカですよね、やっぱりね。
いやもうすごい緊張感ですよね、うん、グリーンカードを持ってアメリカで暮らしてる日本人でもね、うんうん、話を聞くと、いや今度、まあ、今帰ってきてね、また今度行くときちょっと不安だっていう、うんうん、そういうことを言う人もいるし、はい、結構長年アメリカに住みながら、ミュージシャンでね、年に1回ぐらいは日本に帰ってきてちょっとライブやるんだけど、はい、去年ね帰ってこなかったんですよ、
うんうんうん、
もう
一旦出ると
再入国多分ちょっと怖いからって言って、
どうする気なのかね、アメリカ
本当に
そんなことしてどうなんのって話なんですけど、うん、なんかね、もちろんアメリカという国にとっていいことで、世界にとってもいいことじゃないけど、それをなんか要するに2人のカップルが狭い部屋の中に閉じ込められて感じることだけでなんか伝えきるっていうか、向こうからちょっと聞こえてくる音とかそういうのでなんかこう感じさせるっていうのがすごいですよね。そうそう、
結構じゃあ実話に近いというか史実に基づいた形なんです。いや
これはね、もちろん、うん、もちろん話はフィクションですけど、
でもいくらでも 100% あり得る話、
あり得る、
うん、もういくらでもこの経験してる人いるでしょうねっていう話だったりするし、かと思えばあの終わり方の切れ味がすごいですよね。エンディングすごい映画ですよ。ちょっと、ね、これもう何も言わない、
そうだね、それ見てほしい。
いや短い時間に本当にギュギュッと、であれこそやっぱり映画館っていうこうなんていうかな、暗闇でこう決まった場所でこう座って一定の時間見なきゃいけないっていう、それがすごく有効な作品だなというふうに思いますね。
いやリアルタイムではないけれども、うん、それに近いぐらいの展開をしてるから ね、
う
ん、
そうですね、
もう本当にハラハラ
本当ですよね。
さあそして宇多丸さんは何か、
いやこれね、今これをですね収録している時期がですね、ちょっとネタバレというかネタバラしますと、まだ年末のベストを決めきっていない時期でございまして、
うんうんうん、
できれば順位とかつけたくないんですよ。面白い映画いっぱいあったけど、なんかこう選びたくないっていうか、
わかります。
なのでちょっと迷ってるんですけど、まあ、ここでちょっとなんかこう、バラカンさんにお勧めしたいかなっていうか、あれで言うと I'm Still Here ってご覧になりました？
あ、見てないです。
ウォルター・サレス監督でブラジルですけど、うん、めちゃくちゃ良かったです、うん、1970年代前半かブラジルがすごい軍事クーデターが、
軍事政権
とか、ね、はい、軍事政権で、はいはい、でかなりまあなんていうかな、いろんなこう拷問とかその拉致拷問みたいなことが結構いっぱい行われてた時に、やっぱり家族の中のその、まあ、お父さんが、そういう風にどっかいなくなっちゃって、ある日もうちょっと行ってくるって言って、うんうんうん、ちょっと警察に呼ばれて行ってくる、それっきりもうずっと帰ってこない、
はいはい、
で、まあ、それを追いかけ続ける、まあ、そのパートナー奥さんのとその家族のですごい長いスパンの話なんですけど、
は
あ、結構こう劇中で僕全然詳しくなかったんですけど、ブラジルのその当時のポップミュージックみたいなのが非常に重要に扱われてて、それがどれもめちゃくちゃ良くてというかね、あとまあ当然ウォルター・サレスすごい演出も見事で、さっき言ったそのまさにその尋問で、その秘密警察に呼ばれて、で、まあ、座らされて、いきなり暴力振るうとかじゃないんですよ。でも向こうからやっぱりあれなんか人の叫び声じゃないのかなみたいなものがちょっと聞こえたりとか、なんかドーンガーンみたいな、ガンガンガーンみたいな音がしたりとか、何の音みたいなのが聞こえる。そんな中でこうやってバッとアルバム広げられて、この写真の中で見覚えがあるやついるかと、よく見ろよみたいな、よく見ろ、いやいないです、いないです、女はずはない、よく見ろみたいな、でやっていくと、そのうちそこにまあ、確かに見覚えのある顔が何人か出てきたりするんですよ、うん、でずっと閉じ込められてて、また同じことやられるんですね、広げられて、うん、もう一回聞くぞと、よく見ろ、よく見ていくと自分の写真も入ってるんですよ、そういう、何この、だからそのちょっと本当悪夢的な感じっていうか、なんかどんどんやっぱちょっとこうでずっと閉じ込められてるし、やっぱなんかちょっと現実感覚が失調しちゃうっていうかっていうのに、まあ、普通の主婦だったその奥さんがまあ耐え切って、でやっぱりもそんな理不尽にそのまあ、ね、旦那連れ去られてっていうんで、まあ、彼女は戦いをやめないんですけどっていう話でね、非常にこれ実はベースで本当に見応えのあるいい映画でした。もうファーストショットから、ファーストショットはこうやってもうのどかにこう海でこう海水浴してるんですけど、上をその軍船のヘリコプターがブルーってこう行く、なんかあこの上は監視されてるとか何か押さえつけられてるって感じが、もうファーストショットからずっと漂ってるすごい作品でした。
今思い出したけど、はい、もう一つブラジルの、同じ時代の話で、うん、今度はアニメーションで作られた、はい、ボサノーバ打たれたピアニスト、
それ見たかったんです。
テノリオ・ジュニオルっていうピアニストが、はい、まあ、主に人のバックで演奏してる人だったんですけど、はい、誰だったっけね、有名なミュージシャンのアルゼンチンのツアーで行ってるんですね、はい、75、6年の話だったと思いますけど、うん、けどアルゼンチンもやっぱり軍事政権になります、うんうん、で夜中、コンサート終わってホテルで過ごしてるとね、ちょっとお腹が空いたからってサンドイッチ買ってくるわって言ってそのまま帰ってこない。
あ、出た。
でそれがどうなったか全くのミステリーだったわけで、
はい、
まあ映像がないから結局アニメーションで作ったんですけれど、彼のどうなったかということを調べるジャーナリストがいるって、それがフィクションなんですね、うん、
あ、なるほど。
本当はいなかったんですけど、でも それでうまく仕立てて、とっても面白い話です。
それも、ね、すごい見たいと思ってて見逃してたやつです。あ、よかった、つながった。これも、うん、必ず、はい、いつか拝見します、はい。なんかバラカンさんの
おすすめ、
もう一つね、今アルゼンチンのその時代って、もう一つあった、はいはい、うん、ついこの前見たね、ペンギンレッスンっていう、ね、ほうほう、映画。これはちょっとエンターテインメントの感じではあるんですけど、うん、イギリス人の、ね、コメディアンのスティーブ・クーガンっていうのが英語の先生の役なんですよ、はい、でアルゼンチンの学校で教えてるんだけど、ある時、うん、遊びでウルグアイ、隣のウルグアイにちょっと行って、
はい、
そこでね、浜辺を女の人と一緒に歩いてる時に油まみれになって死にそうになってるペンギンがいるんですね、うんうん、でそのペンギンを助けて油を全部こう洗い落として、
うんうん、
で助けて海に戻そうとするとね、行きたがらない、帰ってくる、
うんうん、
彼にくっついちゃう、
うんうんうん、
でその女の人は結局一晩の付き合いだけで終わっちゃって、彼が一人になって、
うんうん、
そのペンギンをアルゼンチンのその勤めてる学校に連れ戻すことになる、
うんうんうん、
まあ、そこで、はい、本当にあった話らしいんですよ、
はいはい、
これ
は可愛らしい話に思えるけど、
うん、はい、でもその裏には軍事政権の話だし、うんうんうん、やっぱりね、こう消えてしまう人たちがいっぱいいる、
うんうん、
でその彼の、学校でメイドとして入っている女性、
はい、
とその娘がいて、あれどっちだっけね、やっぱりね、連れ去られていくんですね、
うんうんうん、
でまあ、最後にどうなっていくかっていうのは、
あ、結構ハードめな、それもあるんですね。
そういう要素もあって、と同時にちょっとこうほろりとするような、ね、うんうんうん、ところもあったり、笑えるところもあったり、うんうん、とってもよくできた、昔、ちょっと昔かフルモンティっていう映画あったでしょ、はいはい、あれと同じ監督です。
あ、なるほどなるほど、だからコメディタッチだけど、その向こうに社会背景もあるみたいな話でしたもんね、あれもね、
うんうん、
そっかそっか、行きます、ちょっとこれも拝見します、
うんうん、
ということで、先週からここまでは映画のお話を中心に伺ってきたんですけれども、この後後半は音楽のお話伺っていきたいと思います。でその前にですね、歌丸さんの方からリクエストナンバーを何かいただきたいんですけど、
は
い、
またちょっと話が長くなるかもしれませんいいピーター・バラカンさんがね、かつて TBS テレビでやられていたポッパーズ MTV という、ミュージックビデオを流す番組、私は本当に多大なる影響というか、なんというか、とにかくもう本当にめちゃくちゃ大好きで、録画してもう何週も何週も見るぐらいだったんですけど、その中で、知ったいろんな音楽の中で、ちょっと今日はですね、リクエストさせていただきたくて、パティ・ラベルという、女性のソウル歌手がいてですね、非常に力強い歌手ですけど、パティ・ラベルさんが、ライブの、その時はね、バラカンさんが流したのはライブ映像でした。で、ビリー・ホリデーのラバーマンという曲をカバーしてるんですけど、これがですね、めちゃくちゃインパクトがあって、当時そのいわゆるソウルミュージックとか、いわゆるブラックミュージック、R&B がすごい好きになり始め、ファンクとかもすごい好きになり始めてっていう中で、やっぱりそのこういうそのアフリカンアメリカンの皆さんの歌ってすごいなってライブ映像で思い知った。これなぜかというとですね、このラバーマンという曲をこのパティ・ラベルさんはですね、一曲丸ごと寝っ転がって歌ってるんですよ階段の上に
そうだったっけ、
なかなか見ないんです
よ。そうですよ、寝っ転がってずっと歌いきるんですね。でやっぱりまずそんな姿勢でそんな声出るかなっていう、でもそうやって寝っ転がりながらもう歌が盛り上がってにつれて、こう体がこう痙攣とかしながらわーってやってて、で歌い終わってからこうどうって感じでこう起き上がるんですよ。すんごい味濃いなーみたいな。これやっぱりね、ラバーマンいろいろカバーある中でもかなり味濃いめの、バージョンとなっておりまして、私がそのソウルミュージックの魅力に目覚めた一端かということで
40年ぶりに聞きましょう、
はい、リクエストさせていただきます。パティラベルでラバーマン。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのはパティラベルのラバーマンです。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はライムスターの歌丸さんをお迎えしています。年を越してしまったんですけれども、去年2025年に亡くなったアーティストについて歌丸さんと後半は追悼していきたいと思います。
うん、まあ年々本当に年も年だからという方も多いんですけれど、びっくりしたのがディアンジェロ、
ねえ本当ですね。まだ当然若かったし、
50ちょっとじゃなかったかな。
そうですね、確か本当にめちゃくちゃ佳作だから、なんというか残した作品の少なさに対して影響力の大きさみたいなところで。
そうですよね、
はい、僕も本当にディアンジェロはすごい衝撃でしたし、この間自分の番組でも特集したんですけど、すごいもう悲しくなっちゃいました。これは本当に
アルバム全部で3枚プラスライブ、はい、確かそうだったと思いますけど、
は
い、
オリジナルアルバムたった3枚ですからね。
そうなんですよ、しかも30年で3枚ですから、うん、1枚目が95年、2枚目が2000年、うん、それで3枚目が2015年かな、
そうかな、は
い、14か15、うんうん、
結構スパンが間
空いてるんだけど、うん、どれももうなんかド級のというか、うん、時代を変えるような1枚で本当に、うん、いやね、まね、もちろん亡くなった方にあれだけど、なんかすごいらしいキャリアだなって感じもするけど、あとはいえ若い本当に
ね。病気でしたね彼の場合はね、うんうん、はい、
ライブ見たかったな、僕一度も見てないんで。
アルバムさんはご覧になったことありました
ら、あの3枚目のアルバムを出したちょっと後ぐらいでしたかな、あの日本に来て、うん、あのコンサートやりましたよ、うんうん、1時間半待たされたな、
あらしいな、
開演の時間になっても誰も出てこない、しばらく経っても誰も出てこない、うん、それでなんか発表があったのかな、うんうん、今ホテルを出ました
そば屋じゃないんだから、ね、いやでも今だけ珍しいですね、その待たせ系、うん、すごいな。
でも来たら来たでそれは素晴らしかったです。すごい存在感のあるパフォーマーでした
から、ね、いやだからやっぱね、見れるとき見とかなんかダメですね本当ライブはね、思います、すごく。
でも僕もね、他の仕事がどうしても重なって見られないライブ多いですよ、
うんうんうんうん、今年はなとね、今年というか去年か、なかなかビッグネームがね亡くなったからびっくりした。ブライアン・ウィルソンとかね。
ああそうですね、まあでもブライアン・ウィルソンはかなり前からね、うん、健康状態があんまり良くなかったから、
う
ん、
まあ、う
ん、
っていうかもうレジェンドね、まあまあ、他の年代からすれば本当に、うん、なんていうかすごいことですけどね、
はいはい、
うん、とかもあるし、
あとついこの前スティーブ・クロッパー、うん、あのギタリスト、はい、ブカティ&MGs のギターとして、まあ、僕の世代だったらそれで、うんうん、有名人なんですけど、はい、むしろもうちょっと下の人だったらね、ブルーズブラザーズ、
ああなるほど、
の、うんうん、あのバンドのギタリスト、
そうかそうかそうか、僕どっちかっていうとそっから入ってるかもしれない。
なるほど、
なるほど、なるほど、でもブカティ&MGs はそのヒップホップ的な文脈でも当然そのサンプリングソースの大きなあれなんで、まあそれも大きいですよね。それでいうとロイヤーズさんっていうね、
あ
のビブラフォンソースさんの方がいて、はいはい、まあヒップホップ組からするとロイヤーズってめちゃくちゃもう大きいっていうか、すごいサンプリングソースとして大きい人なんで、うん、僕らも未だにあのライブでいわゆる2枚使いといってレコードを2枚乗っけてこうなんていうかな、交互にかけて演奏するというやつで、はいはい、ロイヤーズの曲で未だにやってるんで、
お
いや
面白いですね。あの70年代前半から半ばぐらいにかけてあの一番活動していた時期なんですけど、うん、あの頃ね僕はあんまりに響かなかったんですよ、うんうんうんうん、でむしろ僕より息子の方が、はい、ヒップホップ世代が、うんうん、でだからね好きだったんですね、はい、そのサンプリングネタの元だからっていうことで、はい、で最近になってね誰かに勧められて、あリクエストがなんか来たかな、はい、それで聞き出したらね、うんうん、今の感覚で聞くといいんです
多分ね、あのいろんなとこにそのロイヤーズ感みたいなものが入っていい曲があるから、多分そういうのもフィードバックがあるのかもしれないですけどね。うん、あなるほど、でも面白い、その話もなんかロイヤーズとかボブ・ジェームスとか多分当時は軽いこう音楽に聞こえてたものが、やっぱヒップホップ世代の解釈によってまあなんていうかな、再発見されていくみたいなのはあるかもしれないとしたら。
そしてジミー・クリフは先週バラカンさんも曲をね、はいはいはい、選曲されてましたけれども、はい、
まあジミー・クリフという人も本当に偉大な存在でしたね、うん、でキャリア長かったんですよあの人、うん、あのジャマイカが植民地から独立した60年代初頭もうすでにね、うん、歌ってるんですからね、うんうん、スカっていうね、はい、あのアップテンポなの、うん、こう軽快な、うんうんうん、あれでヒット曲がかなりあって60年代から、まあ、ザ・ハラ・デ・カムという映画が72年に作られたけど、うん、あれはジャマイカで初めてできた映画、はいだったんです。ご覧になって
もちろんもちろん見てます、はいはいはい、でも今回のねそのあのバラカさんの映画祭で見たかったこれも行けてなかったんだけどでも本当に
でもハダゼカム一応英語なんですけど、うんうん、アメリカで公開された時に英語の字幕がついてた
やっぱりジャマイカイングリッシュだから聞いても分かんない人もいるという
あのゲットみたいなところでこうジャマイカ人同士が話してるシーンがあるんですけど
パトワーですからね。
そうそうそう、うん僕もね字幕がなければ何言ってるか分からない、 そういうシーン結構ありましたよ、
うんうんうん、でもね本当に革命的なっていうかそのまあそれこそなんだろうなアメリカではスイートスイートバックとかじゃないけどその権力に対してその街のチンピラが勝つ映画っていうのはそれ自体ハリウッド映画の文脈には絶対ない当時はなかったものだから、うん、もう革命的なもちろん作品だし音楽でありっていうかね
最後に死ぬんですけどね、
うんうんまあ、でもレゲエ の、 そ の、 あのアーティストとしてやっぱボブ・マーリーは一つある種の象徴として祭り上げられたけど当然ねレゲエはそのボブ・マーリーだけが作ったものじゃないからジミー・クリフっていうのがそういう意味ではずっと続けてる人だから逆になんていうのかな逆にボブ・マーリーに比べるとそういう扱い方されないけど生きててずっと続けてた人の方がすごいかもしれないじゃんみたいな
思ったりします。それボブ・マーリーはそういう意味では長くなかったですからね。
そうだし、まあ、ある種こうヨーロッパ欧米諸国の皆さんに受け入れやすい形でこう再解釈されてなんていうかな彼自身もそうやって振る舞ったとこあると思うけど、
うんうんうん、
なんかこうジミー・クリフはまたちょっとそれとは違うスタンスのまたレゲエの神だからって思ったりもしますね。あとその80年代とかになんかレゲエっぽくない曲っていうかあのそれこそポッパーズ MTV でホットショットかなっていう曲があってこのビデオとかねすごいあのなんかすごく単純なあんまりお金かかってない編集で面白く見せてるビデオなんですけど面白いなと思ってたらあのね、ズビグニュー・リプチンスキーっていう、
はいはいはい、
あの後にすごい凝ったビデオを撮る人なんですけどあのキャメオのキャンディーとか、
はいはい、
あのそれの監督でした
あ
がジミー・クリフソン撮ってたと思う。
いやつい先日ねあのさっきパティ・ラベルだったんだけど、はい、同じラベルのメンバーだったノーナ・ヒンドリックスの曲のリクエストがあってね、
はいはい、あれもビデオズビグニュー・リプチンスキー
そうなんですよ、は
いあの How should I ぐらいかな、
うん、それそれ、はい、魚が
それそれそれそれ
勝手に泳いでるよ
当時そうズビグニュー・リプチンスキーさんっていうすごいミュージックビデオめちゃくちゃ凝ったビデオを撮る人がいて、はい、でポッパーズで紹介されててあのその度にあのバラカンさんがズビグニュー・リプチンスキー言いづらいなみたいなこと言っててハーブ・アルバートとかもねハーブ・アルバートのなんかKeep on Eyes on Meとかっていう曲とかでもやってて、はいはい、その度にバラカンさんがまたねバラカン節で、まあ、曲はねまあいいんですけどみたいなビデオはね面白いですねみたいな
本当に記憶がすごい
あとはあの私みたいなあのそんなに音楽詳しくないものでも知っているオジー、オジ
ーはいはい僕 も、 あもう全然オジーには詳しくはないんだけどまあレジェンドといえばレジェンドですよね。かし
後にはそういうリアリティ TV 系のね、はいはい、ああいうのをミュージシャンがやるのをさ、はい、それの先駆でもあるし
確かに
息長いですよそういう意味では本当にすごいことですよね。あとまあロバート・フラックとかやっぱ僕も大好きだったんで、
はいはい
うん、こういうとこも悲しいなと思いますね。
あの人もねあの、まあ、70年代の初頭にこうすごくこう伝説になるようなアルバムがいくつかあったんだけど、
はい、
その後あまりこの大きなヒット曲っていうのはなかったんですけど、うんうん、晩年にねビートルズの曲を特集したアルバムがあってね、うんうん、それすんごく良かったんですよ。あ、
それ聞いてないや聞かなき
ゃ。で若いプロデューサーで作ったもので、
あそうですか、うん、結構ね、80年代後半に出したなんだっけなオアシスかなってアルバムがあってこれ結構ねあのリミックスとかされて、うん、90年代になってもそこそこクラブではかかってたりとかで僕どっちかってそういう文脈でロバート・フラック入ってたりしてるんですけど、うん、なるほど。だから多分そういうこう若い人の支持がまたあったりするのかもしれないですね。若い人って言っても私ねあれですけど今となっては
いやいや若いですよね
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は
ライムスターの歌丸さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
2026年がスタートしてもう1週間以上経ちました。そろそろ日常生活のリズムを取り戻さなければいけない時期ですね。六本木の東京ミッドタウンでは恒例のミッドタウンセールを開催中です。憧れのショップでお得なアイテムをゲットするチャンス。ミッドタウンガーデンでは都内最大級の屋外アイススケートリンクユンスミッドタウンアイスリンクも開催中です。ミッドタウンセール、ユンスミッドタウンアイスリンクの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで新年のリフレッシュした気分を満喫してみませんか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の歌丸さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
歌丸さんは今ライムスターの活動とラジオの活動とどっちがメインですか？
いや両方メインでやっているつもりですけどライムスターそろそろちょっと本格的に制作に入らなきゃという感じなんで、それはそれで頑張ろうと思いますが、まあラジオはラジオでもちろんなんていうんですかね、私の、まあ、最もホームグラウンドというか、はい、ライフワークとするところなんで、それももちろんまあ、できるお呼びがかかる限りは一生やり続けたいと思っておりますが、
ラジオやりだして何年ですか？
どこからカウントするかですけど、ライムスターのそれこそ TFM さんでもやらせてもらってた頃からだと2004年とかだから、も
うかなり
20年ぐらいやってるかもしれないですね。一人でやりだしてからもう17、18年ぐらい経ってんですかね、みたいなね。いや気づけばなっちゃいましたけど、全然うまくなんない、どうしよう。
いやいやい
やいます
これ以上うまくなってどうするんですか？
いや、うん、いやでも本当に何と言ってもその何て言うんかね、ラジオいろんな良さありますけど、バラカンさんの解説があって、で音楽を聴いてって、こんにまね勝るものないですよ。やっぱり今音楽自由に好きなもの聴けるけど、それこそ教えてもらわないと分かんないこととかっていうのは、
まあ、出会いですよね、
はい、本当に本当に、はい、それがなかったらどれだけこうなんていうか悲しい音楽人生だったかなって思うから、本当にありがとうございます。
いや
勉強させていただきますって
。ありがとうございます。2週にわたって歌丸さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
お邪魔いたしました。
お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum